皆さんこんにちは。ダビデシリーズはいかがでしょうか。とうとうダビデシリーズも今日で5回目と、なっていきました。私自身こんなにもダビデから学び励まされ、インスパイアされているのは初めてです。皆さんにとってもそのようになっていれば本当に幸いです。ダビデは紛れもなく偉大な神の戦士であり王でした。ですが同時に弱さがあり罪があり、本当に泥臭く人間臭く等身大の人間でした。ダビデの目、ダビデの経験を通して私たちは神様を知ることができます。神様を知り神様を見る体験はとってもエキサイティングです。裏テーマがこのダビデシリーズにあるんですね。それは神様を正しく見る、自分を正しく見る、他人を正しく見る。今日もこの3つを頭の片隅にですね置いていただいて説教を聞いていただければ幸いです。今日の説教のテーマは新しい神様を迎えよう、新しい神様を迎えようです。共に深めていきましょう。一つ目のテーマは神様が私たちを打ち砕かれるとき、神様が打ち砕かれるときというテーマです。今まで説教でやってきたようにダビデはサウル王から命を追われて逃げ回っていましたが、ついにペリシテ軍との戦いでサウルとヨナタンが亡くなって、とうとうダビデが王様となりました。今日読みたいのはその後の場面で、ダビデが王様となって初めてやったことはエルサレムを奪還すること、そしてそのエルサレムにサウルの時代ずっとほったらかされていた神様の箱、アークですね、それを運んでくるというシーンです。共に歴代史上13章読んでいきましょう。歴代史上13章をお読みしたいと思います。ダビデは千人隊と百人隊の長およびすべての指導者と協議し、イスラエル全土に、イスラエル全会衆に言った。もしあなたたちが賛成し、また私たちの神主の御旨であるなら、私たちはイスラエル全土に残っている兄弟および放牧地を持つ町にいる祭司レビ人に使いを送ってここに集め、私たちの神の箱をここに移そうではないか。サウルの時代に私たちはこれをおろそかにした。民の誰にもそれは党を得たことのだと思われたので、すべての会衆が賛同した。ダビデはエジプトのシホルからレボハマトまですべてのイスラエル人を集め、神の箱をキルヤとエアリムから運んでこようとした。ダビデはすべてのイスラエル人と共にバーラト、つまりユダのキルヤとエアリムに登っていった。それはキレビムの上に座しておられる主なる神の箱、その皆によって呼ばれる箱をそこから運び上げるためであった。彼らはアビナダブの家から神の箱を新しい車に乗せ、ウザとアフヨがその車を御した。ダビデとすべてのイスラエル人は神の御前で力を込めて歌を歌い、たてごと、琴、太鼓、シンバル、ラッパを奏でた。一行がキドンの麦打ち場に差し掛かったとき、牛がよろめいたので、ウザは手を伸ばして箱を押さえようとした。ウザが箱に手を伸ばしたので、ウザに対して主は怒りを発し、彼を撃たれた。彼はその場で神の御前で死んだ。ダビデも怒った。主がウザを打ち砕かれたからである。その場所をベレツウザ、ウザを打ち砕くと呼んで今日に至っている。その日ダビデは神を恐れ、どうして神の箱を私のもとに迎えることができようかと言って、ダビデの町自分のもとに箱を移さなかった。彼は箱をガド人オベドエドムの家に向かわせた。3ヶ月の間神の箱はオベドエドムの家族と共にその家の中にあった。主はオベドエドムの家のものとその財産のすべてを祝福された。アメン。ダビデは神様を敬っていました。 神様を大事にしたいと思っていました。神様の箱をエルサレムへ運びたい、まあ、そのような純粋な思いからこのことを始めました。まあ、自分が王様になってエルサレムを奪還できたのは神様のおかげです。神様の契約の箱をちゃんとした場所に置きたい、それはダビデの本当に思いからでした。ダビデはエジプトのシホルからレボハマトまでのすべてのイスラエル人を集めと書いてあります。まあ、ちょっと地図を見ていただきたいんですけれども、エジプトのシホルというのはつまりはナイル川のことだそうです。なのでエジプトのナイル川、このここら辺からですね、レボハマトというのは上の方にダマスコという地区がありますね。それのもうちょっと上なんです。なのでこの北から南までこの全域にいるイスラエル人を全部集めてこの世を行ったということです。まあ、本当に全国民を集めた一大お祭り、まあ、一大イベントでした。まあ、それをちょっとイメージしていただければと思います。まあ、神の箱はアビナダブという人の家にありました。そのアビナダブの息子であるウザとアフヨ、これ人の名前ですね、ウザとアフヨが今回神の箱を牛の引っ張る荷車、まあ、これを見ていただけたら、絵を見ていただければと思うんですが、その箱に乗せ、箱を荷車の上に乗せて運びました。まあ、こう大名行列、日本人でいうと大名行列のようなものをイメージしていただければと思います。もう大人数のもうパレードですね。熱気とともに楽器がジャンジャンジャンか言って合唱があって、もう鈴や琴の楽器が奏でられました。最初の3キロぐらい、最初の3キロぐらいは順調でした。でも道が、まあ、この時代ですから凸凹だったと思われます。神の箱を乗せていた荷車を引いていた牛がぐらっとよろめきました。当然神の箱も傾き落ちそうになります。そしてウザがとっさにあっと思って手で押さえた時に神様は怒られた、怒られた、書いてあります。そしてこのウザを打ち砕かれました。ウザは死んでしまいました。まあ、その場が、まあ、騒然となったと思います。驚きで叫んだり、この出来事を周りの人に伝えようと大声で走る人もいたでしょう。歌は闇、楽器の音色は闇、熱気もうわーって冷めていって、そこには人が亡くなった独特の静けさがあったのではないかと思われます。神の箱を運ぶこの計画は失敗に終わります。ダビデの面目は丸つぶれでした。ダビデは怒ったと書いてあります。神様はどうしてウザを撃ったんだ。この時のダビデはまだその理由が分かっていません。人は自分の思い通りにならないと怒ります。もしかしたらダビデは、まあ、私たちは最近学んでますね、カウンターアタッカーかもしれないです。どうしてこんなことを起こしたんだ、何やってるんだ、どうしてウザは死んでしまったんだ、神様は何を考えてんだ、せっかく神様のためにこれをやったのに。神様にも人にも裏切られた、まあ、そのように感じたかもしれません。そしてダビデは恐れます。どうして神の箱を私のもとに迎えることができようか、まあ、そのような気持ちになって恐れました。ダビデは意気消沈して自信をなくしているように見えます。自分には無理だ、自分には難しい、わからない、自分のもとに神様を運ぶなんて、そんなことを考えた自分がバカだった、失敗だった、もう無理だ、やめよう。そしてダビデはこの計画を中止し、 オベドエドムという人の家に神の箱を置きます。そしてそのままにしておきました。皆さんは今日この聖句をどのようにお読みになりますか？読んでどう感じるでしょうか？神様はウザを殺すなんてもうやりすぎなんじゃないか、そういうふうに思うかもしれません。厳しすぎる。ダビデだっていい心でやったのに、ひどい、まあ、そう思うかもしれません。またダビデのように困惑するかもしれません。神様が何を考えているのかわからない、どうしたらいいんだ、失敗だったのか、怖くなるかもしれません。私はこの場面を説教することになり、何度も何度もこの場面を読み返しました。まあ、そしていたたまれない気持ちになりました。ウザの気持ち、またダビデの気持ちがわかるからです。神様は時に私たちを打ち砕きます。人生の中で想像もしてなかった出来事が突然起こります。自分の周り、自分の家族、そして自分自身に起こります。理由を探してもわからない、なので怒り、なので困惑します。皆さんにもそのような経験があるでしょうか？私は今まさにそのような気持ちです。この1ヶ月ほど正直私は落ち込み気味でした。コロナ禍になり1年が過ぎ、頑張っても頑張っても自分の思い通りにならない、自分が思ったような成果が出ない、手応えのないと感じる時期が続きました。自信をなくしていたと思います。私は新しい神様との関係が必要でした。プロセスする中で見えてきたことは自分の正直な気持ちとプライドです。心の奥底を見たときに、自分は頑張ってきた、自分は神様を愛してきた、なのに神様は答えてくれない、もうこれ以上どうしたらいいんだ、そのような神様を責める思い、そして同時に目標を達成できない自分自身を責める思いで心がいっぱいになってたことを分かりました。信仰と希望を持って前に進んできましたが、一回立ち止まる必要があることを認めざるを得ませんでした。兄弟姉妹に助けを求め、話を聞いてもらって、その中で神様が見せてくれたことがあります。それは自信がなく劣等感を持ちやすい、そのような反面、自分の感覚や自分のやり方を曲げないプライドです。最終的に自分のやり方で自分が成功したい、自分が正しかったということを自分が実感したい、そういう自己中心の罪がありました。新しい神様との関係ステージに移るために、より正しい神様を見るために、より自分の人間的さが打ち砕かれる必要がありました。ダビデは良い心でした。神様のために神の箱をエルサレムへ運ぼうとしました。聖書を読むと、決して独りよがりにダビデは決めたわけではなく、いろんな人と協議してこのことを決めました。今までのダビデの人生も神様と共にあり、ダビデは神様と共に戦い勝利を収めてきました。ですがダビデの民であるウザが打ち砕かれ、神の箱をエルサレムへ移す計画は挫折しました。一体どうしてでしょうか？ウザとアフヨは神の箱をこのように台車に乗せました。牛に引っ張らせました。しかしこの運び方は神の意図とは全く違います。出エジプト25章では 非常に細かくこの神の箱をどのように作るか、どのように持ち運ぶのか、指示が神様によって出されていることが分かります。箱には4つの金の輪が作られて、そこには2本の棒が通されていました。まあ、みこしのようですね。日本人には分かりやすい。それはレビ人が肩に担いでその箱を運ぶためでした。まあ、台車に乗せて牛に引っ張らせる、まあ、そのようなやり方は神様の指示には全く書いてありません。むしろそれは敵国であるペリシテ人が神の箱を奪った時にそのようなやり方でこの神の箱を運びました。そのようなずさんなやり方でした。神様は人に抑えられたり、人に止められたり、ましてや牛に運ばれなければ動けない、そのような方ではありません。もしここで神様がウザを打たなかったら、まあいいよいいよ、まあそのようにしてしまったら神様の権威、神様の力は存在しません。神様はウザを愛していましたが、打たざるを負えませんでした。もちろんウザは責任者として責任がありました。ですが同時にダビデはウザを任命した者として一番責任がありました。私はこの時代誰一人わざとじゃなかったと思います。全員が神様を見たい、そのようないい心でこれに参加していたと思います。でも明らかに全員神様を正しく見ていませんでした。ダビデはこの3ヶ月後もう一度神の箱を運ぼうとします。その時の聖句を一緒に読みましょう。歴代志15章1節から15節飛んで25節から29節を読みたいと思います。ダビデはダビデの町に宮殿を作り、神の箱のために場所を整え天幕を張った。ダビデは言った、神の箱を担ぐのはレビ人でなければならない。彼らこそ主の箱を担ぎ、永遠に主に仕えるために主によって選ばれたものである。ダビデはイスラエルのすべての人々をエルサレムに召集し、主の箱を運び上げてそのために整えられた場所に収めようとした。彼はまたアロンの子らとレビ人たちを呼び集めた。ケハトの一族ではウリリを長としてその兄弟120人、メラリの一族ではアサエを長としてその兄弟220人、ゲルショムの一族ではヨエルを長としてその兄弟130人、エリサフォンの一族ではシマヤを長としてその兄弟200人、ヘブロンの一族ではエリエルを長としてその兄弟80人、ウジエルの一族ではアビナダブを長としてその兄弟120人、ダビデは祭司サドクとアビアタル、レビ人のウリエル、アサヨ、ヨエル、シマヤ、エリエル、アビナダブを呼んで言った。レビ族の家系の長であるあなたたちは、兄弟たちと共に自らを性別し、イスラエルの神、主の箱を私が整えた場所に運び上げよう。最初の時にはあなた方がいなかったので、私たちの神、主は私たちを打ち砕かれた。私たちが法に従って主を求めなかったからである。祭司とレビ人はイスラエルの神、主の箱を運び上げるため、自らを性別した。主の言葉に従って、モーセが命じたように、レビ人たちが竿を肩に当てて、神の箱を担いだ。続いて25節からお読みしたいと思います。ダビデはイスラエルの長老と千人隊の長たちと共に行き、喜び祝って主の契約の箱をオベドエドムの家から運び上げようとした。主の契約の箱を担ぐレビ人を神が助けてくださったので、彼らはお牛7頭とお羊7匹を生贄として捧げた。ダビデは雨布の上着をまとっていた。箱を担ぐすべてのレビ人も栄唱者も運搬長ケナンヤも同様であった。ダビデは麻のエフォドをつけていた。イスラエル人はこぞって喜びの叫びを上げ、角笛とラッパを吹き、シンバルを鳴らし、ことと盾ごとを奏でて主の契約の箱を運び上げた。 主の契約の箱がダビデの町に着いたとき、サウルの娘ミカルは窓からこれを見下ろしていたが、喜び踊るダビデを見て心の内に蔑んだ。アメン。今回は箱がエルサレムに到着しました。大成功でした。ダビデは正しい神様を見ていました。法にのっとり、つまり聖書を開いて読みました。モーセの律法の通りに行いました。御言葉に立ち返りました。そして私が感動するのは、ダビデはウザが打ち砕かれたではなく、私たちは打ち砕かれたと言いました。ここに怒り恐れていたダビデはいません。正しく神様を見れたとき、自分の奥底にあったプライドを認めることができます。同時にウザに対して怒りではなく、むしろ自分も同じものだと認めることができます。ダビデは新しい神様を学ばなければいけませんでした。打ち砕かれたとき、新しい神様を見ることができます。私たちが一つ学ぶ必要があるのは、神様は神様の方法で働くということです。私たちは神様に打ち砕かれたとき、それは辛い経験ですが、同時に神様を正しく見るチャンスです。神様とダビデの関係からそれを学ぶことができます。今この礼拝をご覧のお一人お一人、クリスチャンであってもそうじゃなくても、神様が人生で時に私たちを打ち砕かれます。あなたは今過去に今そして過去にそのような経験をされたことがないでしょうか。うまくいかなくて苦しくて、うまくいく見通しが全く立たなくて、孤独で怒り恐れでいっぱいになって、寂しくて悲しくて眠れない夜がないでしょうか。もしかしたら今そのような状況の方がいらっしゃるかもしれません。ダビデのように怒りと恐れに困惑しているかもしれません。神様はでもそのあなたに働きたいです。ですが神様は神様の方法で働かれます。クリスチャンとして頑張ってる人ほど困惑します。今まで神様と一緒にやってきたのに、でも今までが悪いということではなくて、神様は私にそしてあなたにより働くために、あなたの中にある神様の働きを阻害するものを打ち砕こうとされます。それは一体何でしょうか。簡単な質問ではないです。感情的になる質問です。ですがどうぞ今日礼拝後、ランチを食べた後でも心を静めて、それが何であるか問いかけてみてください。非常に1ポイント目が長くなったんですが、2ポイント目に移っていきたいと思います。もう少しです。神様自らがお生えになる時です。2つ目のポイントは、神様自らがお生えになる時。とうとうエルサレムに神の箱が到着した時、ダビデは踊って喜びを表現しました。ここには力の限り踊ってと書いてあります。この踊るという言葉なんですが、もともとの言葉はもうこうぐるぐる回るという意味だそうですちょっと原始的にもうぐるぐるぐるぐる回ったり、もう飛び跳ねたり、もうそのような体をいっぱい使った踊りだったようです。これも前回ダビデには見られなかった行動です。ダビデの変化です。ダビデは多分こう この絵のようにあるようにもう汗びしょになって、もう多分恥も外聞もなく踊り切ったのではないかなと思います。まあ、成人男性としてはめちゃくちゃ踊ってるのを見られるのはちょっと恥ずかしいですよね。ですがそのような姿だったと思います。まあ、最後後半ではダビデの妻にそのミカルに蔑まれるぐらい踊りました。王様なのに恥ずかしいって周りが思うぐらい人の目なんて気にせずに思いっきりやりました。でもダビデはどうしてここまで夢中になれたんでしょう。普通踊りますか？皆さん踊りますか？この画面の中にある皆さん、まだ今日結構いらっしゃるんですけど、まあ僕は踊ります僕は知ってます。僕はミュージカルやってたので、まあテーマパークでもダンサーと踊ったので、楽しい時僕は結構踊りますね。ですが普通の人はよっぽどのことがない限り踊らないと思います。まあ踊らないというよりかは踊れないという言い方の方が合ってるかもしれません。でもどうしてですか？恥ずかしいですよね。みんな見てるし、どう踊ったらいいか分かんないし、どう踊ったらいいか分からない自分が踊ったらちょっと下手かもしれないし、もうなんかちょっと音楽やめてってなります煽らないで。でもそうなんですね。普通の成人した男性や女性は、特に日本人はそんなに踊らないです。最近皆さん飛び跳ねて喜んでますか？最近いつしました？または飛び跳ねて喜んでる人を最近見ましたか？ちょっと余談になるんですが、私には可愛い甥っ子がいるんですね。まあ、ひとみさんの妹さん の, お子さんなんですが、めっちゃ可愛いです。甥っ子バカになってますが、まあ、その子が小さい時、もう本当に立ってまだよちよち歩き始めたぐらいの時に、私たちに向かって動画を撮ってくれたんですね。まあ、妹さんが撮ってくれたんですが、時々それを見返すんですけども、僕がライオンキングに出演してたっていうことをその子は知ってるので、僕のことをシンバのお兄ちゃんって呼んでくれるんですね。いやー嬉しい。シンバのお兄ちゃんって言ってわーって踊るんですよ。走り回るみたいな、ハクナマタタ心配ないさって言いながら走って、またちょっと疲れたらシンバのお兄ちゃんって言って、でまたバーって走るんですよ。まあ、その動画ちょっとここでは流せないので、個人的に見たい方は連絡をください。めちゃ励まされます。もう疲れ切って、思い切って疲れてバタンって倒れて、多分その子は寝ちゃうんですけど、まあ、誰でもそのようにもう思い切って踊ったのではないかなと想像します。でも甥っ子は子供です。プレッシャーもないです。緊張もないです。劣等感もないです。証明しなきゃとか、自分の力でやらなきゃとか、今回こそ成功させなきゃとか、まあ、そのようなプレッシャーはないです。目の前の喜びに精一杯踊ってるだけです。ダビデは王様で責任者で大人でプレッシャーがありました。前回の痛手もあり、今回は成功させたかったでしょう。そんな中で子供のように踊りました。ダビデはどのような神様を見ていたのでしょうか。先ほどの聖句、ダビデはこう言いました。どうして神の箱を私のもとに迎えることができようか。ダビデ自身気づいていないほど、心の底で神様の箱を自分のやり方で自分のもとへ運ぼうとしました。主語が自分でした。自分が神様の箱を自分がエルサレムまで運ぶ。神様はダビデの心の奥にある自分でも気づいてないような傲慢さを打ち砕きました。それからダビデは神様のやり方で神様を迎え入れました。それはダビデの態度から見ることができます。この時期に作られたと考えられている詩篇があります。24編です。説教前のムービーでも流れました。お読みしたいと思います。詩篇24編です。地とそこに満ちるもの、世界とそこに住むものは主のもの。主は 大海の上に地のもとへ置き、潮の流れの上に世界を築かれた。どのような人が主の山に登り聖女に立つことができるのか。それは潔白な手と清い心を持つ人。虚しい者に魂を奪われることなく、欺く者によって誓うことをしない人。主はそのような人を祝福し、救いの神は恵みをお与えになる。それは主を求める人、ヤコブの神を、御顔を尋ね求める人。縄文よ、頭を上げよ、とこしえの門よ、身を起こせ。栄光に輝く王が来られる。栄光に輝く王とは誰か。強く大しい主、強く大しく戦われる主。縄文よ、頭を上げよ、とこしえの門よ、身を起こせ。栄光に輝く王が来られる。栄光に輝く王とは誰か。万軍の主、主こそ栄光に輝く王。まあ、詩編は歌なので、この詩は実際に歌われていました。後半の部分をちょっと注目してほしいんですが、これはコール&レスポンスになっています。まあ、縄文よ、頭を上げよ、とこしえの門よ、身を起こせ。栄光に輝く王が来られると歌うと、もう一方のグループが栄光に輝く王とは誰かと言います。そしてそれに応えるように、さっきのグループが強く大しい主、大しく戦われる主と歌います。ちょっとイメージできたでしょうか。この詩編の主語は誰ですか。この詩編の主語は王様です。神様です。ダビデじゃないです。神様自らがエルサレムへ入っていきます。本当のダビデの心がこの詩編に現れています。ダビデは神様が自ら来てくれる嬉しさに満たされています。そこには自分が頑張るとか、自分の力で権力でとかはないです。プレッシャーや恐れではなく、栄光に力強い王様、神様自らがその意図と方法を持ってエルサレムへ、自分の場所へと入ってきてくれる、その喜びと興奮にダビデは包まれていました。神様を一番にして、神様を主語にしたからこそ、ダビデは 100% 自由で恐れがなく、子供のように力の限り踊ることができました。今までダビデは神様を主語にしてなかったんでしょうか。神様を一番にしてなかったんでしょうか。そんなことはないと思います。ダビデこそ神様を愛し、神様と共に戦い、神様を一番にしていた人だと思います。でもこの初めて王様になって、初めて神様の箱を運ぶというこの部分、このレベルにおいては、ダビデは本当の意味で新しい神様を知るということを知らなければいけませんでした。私たちも分かってるけど、知ってるけど、でもできない、そういうことがあるんじゃないですか。違うレベルで神様を一番にすることをダビデは学ぶ必要がありました。私たちも学び直す必要があるんではないでしょうか。ダビデが踊ったという箇所は後にも先にもこれ以上出てきません。ゴリアテを倒しても、多くの戦いに勝っても、エルサレムを奪還しても、踊ったのはこの場面だけです。ダビデは裸のように踊りました。今まで守ってきたこと、隠してきたこと、見ていなかったもの、そういったものを全部さらけ出して新しい神様を見ました。裸のように踊らずにはいられませんでした。私たちが神様を正しく見たとき、どのようになるか、それはダビデが教えてくれます。私たちは子供のように踊らずにいられなくなります。私たちはどうでしょうか。神様を本当の意味で一番にしてるでしょうか。それともミカルのように自分を守ってないでしょうか。先週の陽介くんのバプテスマ、私すごい感動しました。 私はカウントコストに入らせていただいたんです。皆さんもご覧になったと思うんですけど、すぐ喜んでるのが伝わってきましたよね。実は彼はそこまでその言葉で表現とかしたりとかするタイプの人ではないようですですがそのように見えなかったですよね。それは神様だけを見たときに私たちは 100% で喜びを表現することができるからです。皆さんはバプテスマの時どうでしたか？自分のバプテスマを思い出してみてください。そして私たちが踊るときに神様も同様に祝宴を開いて踊ってくださる方です。歌も踊りも神様が作ったからです。私たち一人一人に聖霊が与えられています。神様ご自身が私たちのうちに入ってくださっています。私たちのこの体は神様自身が住まうエルサレム神殿です。今日私たちもダビデのように新しい神様に出会い、その新しい神様を一番にして、その神様と一緒に喜び踊りましょう。神様自らが神様自身の方法で私たちと共にいてくださるのですから、新しい神様を踊って迎えましょう。今日の説教は以上になります。ありがとうございました。